どうもスプーン配信者のコーニーです。今回は漫画アニメで有名なワンピースについてのお話をしていこうと思います。ワンピースってどんな漫画なの、どんなアニメなのってこう知らない方のために説明すると、主人公のルフィっていう少年がいるんですけど、そのルフィが海賊になって、まあ、一番の宝である、世界で一番の宝であるワンピースという財宝を目指して旅をしていくっていう、まあ、そういった大まかなストーリーがあって、まあ、数々の人との出会い、仲間との出会いによった友情の物語だったりとか、まあ、実際にロマンがある男性が大好きな、まあ、ジャンプで連載されてあるんで、まあ、男性が喜ぶようなシーンがたくさんあったりとか、まあ、いろんなストーリー性があるんですけど、まあ、結構ね謎大きい部分も多いんですよ。このワンピースっていう宝が存在するとは認知されてるけど、実際どんな宝なのかっていうのがまだ分かってないんですよね。で、噂ではよく YouTube とかでワンピースの考察動画みたいなのがたくさん上がってあったりとかするんですけど、そこではワンピースの世界観の中で空白の100年っていう歴史が分からない期間があって、その間に何かあったのかなみたいな、でその空白の100年、そしてワンピースのエンディング、結末を終盤を迎えるにあたって重要なキーアイテムみたいなものが存在するんですよ。それが古代兵器と呼ばれているものなんですけど、今回はこの古代兵器、ワンピースの世界では古代兵器3つあると言われてるんですけど、全部分かっちゃったんでその話をしていこうと思います。まあ、ワンピースあんま興味ない人は、まあ、この音声閉じて違うやつ聞いてください。それでは話していきたいと思います。まず古代兵器、これ作中の中でも説明されている、ものと説明されていないものが存在して、まあ、一つ一つ解説していきたいんですけど、プルトンって言われる巨大戦艦、一発の砲撃で島一つを吹き飛ばすと言われている兵器、これは結構説明されていて、作中でももう登場してるんじゃないかなとも言われている、そんなね兵器になるんですよね。で続いてポセイドン、ポセイドンに関しましてはワンピースの物語の途中で魚人島っていうね海の中の島に、ルフィたちは行くんですけど、そこの人魚姫が海の海王類、怪物たちを操る、喋って命令できる能力を持ってるっていう人型の古代兵器としてもう作中に出てるんですよね。で続いてウラヌス、ウラヌスに関してはほとんど情報がないっていう、この3つの古代兵器が、まあ、作中の中でいろいろ説明されているんですよね。で YouTube でよく考察系、ワンピース考察系の YouTuber の人たちが上げてる動画とかを見ていると、プルトンはこれなんじゃないかっていうのが大体こう予想されてるんですよ。プルトンは今作中にも出てるエネルっていうゴロゴロの実を貯めた雷を操る能力者が運転している砲船マクシムっていうね、空を飛ぶ船があるんですけど、これがエネルっていう能力を持った人間と砲船マクシムっていう船、まあ、人工的に作られたもの、これがセットとなって島一つを潰すことができるブルトンになるんじゃないかというふうに考察されてるんですよね。みたいな感じでね、結構考察が進んでいて、まあ、聞いてて、あ、なるほどな、これだったら道理が通るなと思ったんですけど、いやいや待てよと、プルトンって超大型巨大戦艦で島一つを滅ぼす力を持っている、まあ、それに似合った動物が存在するんですよね。それがもう作中にも出ているゾウっていう生物、動物なんですよね。普通のあの一般的な天王寺動物園とかにおるようなゾウさん、あれのめちゃめちゃ大きいバージョンで、でそのゾウの、でかいゾウの背中には町が存在するみたいな、動く島みたいな、もうでもそのゾウってまさにプルトンのイメージとめちゃめちゃ合ってるんですよね。こう鼻の一振りで島一つもう壊せるぐらいの力を持ってるんですよ。でもプルトンってエネルの砲船マクシムじゃないのってこう僕の中でちょっと混乱したんですよね。で他も考えてみると、なんかいろんなキャラクターだったり、いろんな建物だったり、いろんな武器だったりがこれ古代兵器なんじゃないかみたいな、こう考察されてるんですよ YouTuber たちによって。ちょっと考えてみた時に、これ古代兵器って作中で3つって言われてるけど3つじゃないんじゃないかなって思ったんですよ。なんでそう思ったかっていうと、 ゾウっていう巨大なゾウは、巨大な生物は、
ここで一旦 CM です。
ちょっと考えてみたときに、これ古代兵器って作中で3つって言われてるけど、3つじゃないんじゃないかなって思ったんですよ。なんでそう思ったかっていうと、ゾウっていう巨大なゾウは、巨大な生物は、モモの助っていうね、一人の男の子によって命令できるんですよ。ゾウよ、あそこの船を潰せって言ったら、そのでっかいゾウが鼻をバーンってやって倒したりとか、命令を聞いたりするんですよ。この関係性がすごいエネルと宝船マクシムの関係性に似てるなと思ったんですよ。人によって動かされる人工物、逆にゾウは人によって動かされる巨大生物みたいな。でそれ考えた時に、作中にも出てるポセイドンっていうね、海の兵器があるんですけど、これはね、白星姫っていう、あの人魚姫がこう海洋類っていうね、海の猛獣たちを動かして兵器として成り立つみたいな、成立するみたいな、そういう古代兵器って言われてるんですけど、これも人によって動かされる生物っていうセットが成立してるから、じゃあ逆に人によって動かされる人工物もまた別にポセイドンとして存在するんじゃないかと。でウラヌスに関してはいろんな考察がされてるけど、実際それも人プラス人工物、人プラス生物っていう、そういった図式を取るんではないかなと思ったんですよね。でこれにもね、ちょっとした根拠ではないですけど、つながりがね、僕の中で見えてきたんですよ。超巨大な象に命令できるモモの助、そして海の猛獣たち、海洋類に命令できる白星姫、それぞれね、ちょっと家系を考えてみたときに、モモの助っていうちっちゃい男の子は、親がね、あの光月家っていうすごいこう偉い和の国っていう日本っぽい国の将軍の子供なんですけど、そのお母さん、母方の方が、天月っていうね、そんな苗字のお母さんなんですよ。でそのお母さんは時々の実っていうね、悪魔の実を食べていて、800年ぐらい前から来ている女の人なんですよね。でね、ちょっとね、苗字に注目してみたんですよ。象を操る桃之助は天月光月っていう星の名前がついている、名前がついていると苗字に。で白星っていう名前も、まあ、星にもうダイレクトに星っていう名前が入ってある。でワンピースってすごくこう月と関連性が深い作品になってるみたいなことが、まあ、考察系 YouTuber 全員が言ってるんですよ。作中に出てくるキャラクターの中には、名前の中に D がついてる名前の人たちがチラチラ出てくるんですけど、その D がついてる人たちっていうのが、まあ、元々月の民なんじゃないかと。で空白の100年の中で、歴史の中で起きたことまだ分かってないけど、月の民と、まあ、地球人が争ったのかどうなのかみたいなことが、まあ、考察系の人たちはみんな言ってるんですけど、そういった地球外、まあその地球ではないですけど、ワンピースの世界は、まあワンピースの世界の星の外の宇宙に関連するようなワードが入ってるっていう時点で、宇宙から来た決まった家系、血筋だけが操ることができる生物、これがそれぞれ古代兵器で、ゾウとそして白星姫が操る海王類みたいなスタンスを取ってるのかなっていう。で空白の100年の中で月の民と戦ったと言われてる敵勢力みたいなものが存在するっぽいんですよ。でその敵勢力の人たちは、それぞれの血筋、通った血筋で操ることができる人工物、これがそれぞれ古代兵器に当てはまっていくんじゃないかと。まあエネルの宝船マクシムとかもまさにその家系式なのかなっていう、そういった、まあ、最後の方にワンピースでは最後の方に大きな戦いが待ってるみたいなことをこう示唆されてるんですけど、その戦いの中で起きる相手勢力と自勢力、いわゆるルフィたちですね、ルフィたち主人公勢力対敵勢力で図式になった時に、敵勢力は人工物の古代兵器を3つ所持していて、それに対抗すべく3つの生物兵器が必要になってくるんじゃないかと。でそこで、まあ、古代兵器は3つじゃなくてそれぞれ対になる、それぞれ生物兵器が3つ、そして人工物が3つといった、まあ、結果になるのかなと私は思いました。 そういった考察がたくさんできる面白みのある深みのある作品、それがワンピースになってあるんで、よくね周りの知り合いとか友達とかもワンピース長すぎて見るのめんどくさいなとかこう思ってる人結構いるんですけど、こう1話から見てみたらいろんなこう読んだ後も面白いし、読む前も面白いし、読んでる時も面白いし、すごくね素晴らしい作品になってますので、ぜひとも皆さん1回ぐらい見てみてください。そんな感じで今回は終わりたいと思います。この内容があったら、チャンネル登録、の方よろしくお願いします。コーリーでした。ありがとうございました。